先週まで私たちの信仰の基本、5つの基本をですね、一つ一つご一緒に学びました。それは本当に私たち一人一人の信仰の土台を築くわけですけれども、その土台の上にですね、私たちは3つの目指すものというのを神様からいただいています。で、講座教会の3つの目指すものを今週から一つ一つまた見ていきたいと思うんですけれども、私たちは私たちの言葉で、そのように表現したわけなんですが、聖書を見ますと、どの時代の教会、どの地域の教会、どの教派の教会にも共通してですね、聖書を神様の言葉として信じて受け止める教会は、聖書を通して3つの大切な戒めというか使命というのを神様からいただいているように思うんですね。で、一つは隣人を愛しなさいということです。それから2つ目は、今日のこの温かく小さな群れによって成長する契約共同体の実現ということの、この基礎になっている御言葉ですけれども、私たちクリスチャン同士が、互いに愛し合いなさい。それから3つ目は、来週学びますけれども、イエス・キリストを信じる人であふれる地域社会の実現、全世界に出て行って福音を伝えて私の弟子にしなさいということですね。教会というところ、聖書を読む民にとって、その3つのことは本当にどの教会でも、どの教派でも、どの地域でも、どの時代の教会でもですね、必ず受けて立つ神様からのチャレンジであります。で、それを私たちは3つの目指すものという言葉に表しているわけですけれども、先日羊の研修会がありました。先週の日曜日ですけれども、羊会で研修会をしたんですね。で、その時にもお話したんですけれども、例えば赤ちゃんが生まれました。で、その赤ちゃんはもう 100% 人間ですね。変な言い方ですけれども、赤ちゃんは人間として生まれてくるわけです。で、 50% 人間で、だんだん人間になっていくわけではありません。最初から 100% 人間として生まれてくるわけです。で、前にもお話しましたけど、うちの息子が小さい頃一緒にお風呂入ってたんですね。そしたら息子がですね、本当に急に真面目な顔して私の顔を見てですね、お父さん、俺たち爬虫類ってこう言ったんです。聞いてもなんかすごく面白くて笑っちゃったんですけども、今から考えると、哺乳類だって話をしたんですが、今から考えるとですね、なんでそんなこと言ったんだろう。どっかで自分たちは哺乳類だっていうふうに聞いてきて、それを間違えて爬虫類って言っちゃったのかもしれないんですけども、あるいは体がぬめぬめしてたので爬虫類だと思ったのかもしれませんが、お風呂で大笑いしたことを覚えています。私たちは人間ですね。息子も小さかった人間ですけど、私も人間であります。赤ちゃんも 100% 人間です。でもまだ未成熟な人間なんですね。これから大人になることを期待されている、成長が期待されている人間であります。で、それと同じように私たちは洗礼を受けて、神の子になるわけです。おぎゃーっと生まれて神の子になるんですけども、その生まれた時点でもう 100% クリスチャンです。でも先ほど の人間と同じようにですね、これから成長することが、キリスト者としてこの成熟していくことが期待されている、キリストに似た私たち一人一人に成長することが期待されている、存在なわけですね。先ほどお読みしました箴言の27章の17節を見ますと、鉄は鉄をもって研磨する、人はその友によって研磨されるっていう言葉があります。神様がこのおぎゃーと生まれたクリスチャンを、そのキリストの御丈にまで成長した主の弟子としてお育てになるときに用いられる大切な手段がですね、この主にある交わりだっていうんですね。私たちは信仰の友によって、人によって研磨される。私たちはそうした互いを尊重し高め合う交わりがですね、教会の中に生み出されていくということを願っているわけなんですけども、今日はイエス様がお作りくださったこの12人の弟子たちのこの小グループですね、温かい交わり、その12人の中にフィリポという人物がいたんです。このフィリポという人物に焦点を当ててですね、彼がイエス様を中心としたその小さな小グループの中でどのように受け入れられ、また研磨されていったのか、 それをご一緒に見ていきたいと思うんですね。ヨハネの福音書のですね、1章の43節からのところをお開きください。今日取り上げますこのフィリポという人なんですけれども、実はヨハネの福音書以外には名前しか出てきません。それも12人の弟子たちを紹介するあの名簿ですね、あのリストのところにしか出てこない人なんですね。まあ、劇に脇役っていうのがいますけれども、もう脇役中の脇役がこのフィリポであります。で、そうした中でこのヨハネの福音書だけはですね、量は多くないんですけれども、多少なりともこのフィリポの弟子としての言葉、また彼の行動っていうのを記録しているんですね。まあ、そうした意味でヨハネの福音書のこの記事というのは大変貴重な、フィリポについて知る大変貴重な、資料だと思うんですけども、で、先ほどお読みしましたこのヨハネの1章の43節からのところですが、ここを注意深く見ていきますと、先日信仰生活の5つの基本の2つ目の礼拝に生きるというところで取り上げたヨハネの福音書の4章に出てくるあの心がカラカラに乾いた女性ですね、その女性とイエス様が出会うためにイエス様は危険を冒してサマリアを通らなくちゃならなかったというふうに聖書に出てきました。まあ、そこに注目したわけですけれども、で、今日の箇所もですね、それと全く同じようにこの時イエス様はガリラヤに行こうとされた、で、その理由は他でもない、今日私たちが取り上げているこのフィリポという人に出会うため、このフィリポと関わるためだったということなんです。先ほど朗読しました、私たちの新共同訳聖書ですと、ガリラヤに向かう途中でイエス様偶然にフィリポに出会われたかのような書かれ方がしているんですけれども、もともとのギリシャ語の聖書を見ますと、イエス様はガリラヤに行くことを決心なさった、その目的はフィリポに会うためだった、そういうふうに読むことができます。新改訳聖書という別の訳の聖書はですね、そのように訳されています。で、このフィリポですけれども、この44節のところを見ますと、彼はガリラヤの町ベトサイダの出身でありました。後でちょっと地図を見ていただきたいんですが、ベトサイダというのはガリラヤ湖の北、湖に面するところの、町であります。このベトサイダっていう名前はですね、漁師の家という意味だそうです。ですからこのフィリポももしかしたらこのペテロ・アンデレ同様にですね、ガリラヤ湖の漁師として生計を立てていた一人だったかもしれません。そのことはっきり出てないので、これは推測ですけどね。でイエス様はそうしたフィリポに出会ってくださった。そして私に従いなさいとして弟子として招かれたわけであります。でこのヨハネの福音書の第一章を見ていきますと、アンデレ、ペトロ、フィリポ、そしてナタナエル、何人かの弟子の名前がこう紹介されています。名前だけではなくてその人たちが出てくるわけですけども、そしていずれの弟子もですね、読んでみますと自分自身でイエス様に従っていくか、もしくは誰かにイエス様を紹介された場合でも自分の方からイエス様のところに行って、そして弟子入りする、イエス様に接近していったということがわかるんですね。ところがこのフィリポだけはですね、フィリポを注意深く観察しますと、フィリポだけはイエス様が主導権を取ってイエス様の方から近づいていかれた、そして私に従いなさいと言って弟子として招いてくださった。ですからある意味で全く受け身なんですね。全く受け身、これがフィリポです。このことについてはまた後で少し触れたいと思うんですけども、来月からまた洗礼準備会が始まります。洗礼準備会というのは洗礼を受けるための、準備の会なんですけれども、そうした勉強会ですね。それからまた他の教会から、自分は他の教会のメンバーなんだけれども今
神様の導きの中で講座教会で礼拝を守っている、講座教会の中でみんなと一緒にこれからも礼拝を守って責任を持ってですね、この地域の宣教活動にみんなで関わっていきたい、そうした他教会から展開したいという方の準備の会でもあるわけなんです。で、その洗礼準備会の一番終わりのところでですね、お一人お一人とお話をする時があるんですけども、そうしますと ある方はですね、非常にはっきりと自分は洗礼を受けたい、イエス様を信じてやっていきたいということをはっきり表明される方も多いわけなんですけども、そうした中でですね、そのある方はですね、お話をしながら、この方イエス様を信じたいのか信じたくないのか、洗礼を受けたいのか受けたくないのか、どっちにしようかなっていうことでですね、こうよくわからない、お話しててもなかなかお気持ちが伝わってこない時があるんですね。私はそうした時にこのフィリポを思い出すんですね。フィリポのような方なんだなと思います。この時イエス様はフィリポの背中を優しく押されたんですね。そして前に一歩踏み出せるようにイエス様は優しく背中を押された。そしてフィリポはですね、イエス様に従うことができた。ですからフィリポの存在というのは、そのような私たちにとってちょっと引っ込み思案の方たちにとってはですね、私と同じだ、とっても励ましになる存在なんじゃないかなと思うんですね。さて、このようなことを通してイエス様との出会いを経験したフィリポだったんですけども、彼はどうしたかと言いますとですね、お友達のナタナエルにそうした自らの体験を明かししてるんです。45節を見ていただきたいんですが、フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ、ってこう言ったんです。前にもこの箇所を説教した時にお話しましたけれども、ユダヤ人の聖書学者のエデルシャイムっていう方がおられるそうです。で、その人はイエス様の時代のユダヤ教の教師たち、ラビたちがですね、旧約聖書の中に456箇所メシアに関する予言、キリスト予言がこの旧約聖書456箇所散りばめられているんだというふうに本の中で書いていました。で、私計算してみましたら、旧約聖書の3ページに1回ずつの割合でメシアについて旧約聖書は語っているっていう計算になるんですね。この時ナタナエルが456箇所すべて丁寧に学んでいたかどうか別にしまして、彼の様子からしてわかることは、ナタナエルがですね、救い主の到来に強い関心を寄せていた人物であるっていうことは確かだと思うんです。で、そのナタナエルが今まで街道に行って学んだり、聖書のお話を聞きながらして、自分が得た知識からするならば、そのナザレという田舎町と田舎 村とですね、このメシアがどうしても結びつかなかったんですね。ナザレとメシアが結びつかない、そんなこと言ってる聖書の箇所一箇所もない。ですから、ナザレから何か良いものが出ようか、ナザレから何か良いものが出るだろうかと、ここで答えたわけなんです。で、実は今日私が注目したいのは、このナタナエルの言葉ではなしにですね、その言葉に対するフィリポの反応です。で、フィリポはどうしたかと言いますと、このナタナエルの疑問に対して真正面から受けて立たないんですね。むしろ彼の質問に対してただ一言、来てみなさいってこういうふうに言ったんです。来てみなさい、来てあなたの目で見てごらんなさいよ、そうすれば私が言ったことの意味がわかるから、そういうふうに言った。多分フィリポはですね、ナタナエルの問いかけに十分に答える知識がなかったんじゃないかなと思いますね。で、その証拠にこの後イエス様の弟子としてのフィリポの歩み、ヨハネの福音書は名前だけじゃなくてですね、少しこう様子も紹介してるんですが、そういうところを見ていくと同じような傾向がこの見出せるんです。それぞれのところにいくつかその箇所を見ていきたいと思うんですけども、まず最初に注目したいのは、あの5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちをイエス様は養ってくださったあの場面ですね。皆さん思い浮かべていただきたいんですけども、今日初めての方もいらっしゃるかもしれません。 でその時イエス様は大勢の群衆を前にしてフィリポにこういうふうに言ったって聖書に書いてあるんです。フィリポを12人の中のフィリポに言った。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかってこう尋ねたんです。そう言われたフィリポの方はですね、困ってしまいました。で彼は何と答えたかと言いますと、めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうってこういうふうに答えたんです。1デナリオンっていうのは労働者1日分の賃金だそうです。ですから200人がですね1日働いたお金ですから、かなり の大金ですね。自分たちにはそんなお金もなかったから、そんなの無理ですっていうふうに言いたかったんじゃないかなと思うんです。めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうってフィリポは答えました。でちょっと待てよと思ったんです。イエス様はどこで買えばいいだろう、どこで手に入ればいいだろう、どこで、場所を聞いてんですね。ところがこれに対してフィリポの方はどこでというイエス様の質問に対して足りない、不可能だ、もう最初から足りない、不可能だってこういうふうに訴えたんです。多分彼は事の重大さ、事の緊急さ、重大性緊急性は理解してたんですけども、その解決の仕方がわからない、どうやったらいいんだろうか。なぜならこのフィリポの能力をはるかに超えた、イエス様の投げかけだったからですね。でもう一つこんなことがありました。あの受難週、あの最後の1週間を、イエス様を送られるためにロバに乗ってエルサレムに入場されたときにですね、ギリシャ人、一人のギリシャ人がフィリポを見つけまして、イエスと会うにはどうしたらよいかって尋ねたことがヨハネの福音書に出てくるんです。あの方と会うにはどうしたらいいか。でここでもですね、フィリポはどうしたらいいか困ってしまうわけなんです。ギリシャ人って言ったら異邦人ですから、異邦人をイエス様のところにお連れしていいんだろうか、いけないんだろうか、もう自分では判断できない。結局どうしたかと言いますと、聖書を見ますと弟子の中でも多分10人の中でも特に親しかったんでしょうね、アンデレに判断してもらうわけです。先ほどこの説教の冒頭でヨハネ一書に出てくる人物の中でフィリポだけがイエス様が主導権をお取りになった、そして弟子として召された人物であるっていうことをお話しましたけども、まさにその大切な場面でもですね、フィリポは主導権を取れずにいました。そして極めつけですけれども、この福音書を書いたヨハネはですね、こんなことも紹介してるんですね。十字架の前の晩、さっきご一緒に賛美しました、イエス様が最後の晩餐をして弟子たちの足を洗って互いに愛し合いなさいという、戒めを、新しい戒めをくださったその時ですけれども、あの最後の晩餐が行われたあのマルコの2階座敷の出来事です。疑い深いトマスっていう人がですね、主よ、どこへ行かれるのか私たちに分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかってこうに尋ねたんです。そうしましたら、その問いかけに対してイエス様はですね、私は道であり真理であり命である、あの私たちもよく知っているあの有名な言葉を語ってくれたんですね。トマスはそれを引き出したのかもしれません。その有名な言葉をお語りになったんです。でこのやり取りはヨハネの福音書の14章に出てくるんですけども、前後関係からしますと、質問した弟子のトマス、そして居合わせた他の弟子たちもこのイエス様の答えをですね、理解してその答えに満足していたようなんです。ところがそこに一人だけこの取り残された人がいました。それが私たちの愛するフィリポなんです。イエス様は一体何をおっしゃってんだろう、どういう意味だろう。イエス様の言葉はですね、フィリポの理解を超えていました。で彼はどうしたかと言いますと、イエス様に質問したんですね。今度フィリポが質問したんです。主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます。満足できてなかったんですね。御父をお示しください、そうすれば満足できます。これに対してイエス様は何とお語りになったかと言いますと、フィリポの方をご覧になって、そして本当に優しく次のようにお語りになりました。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かってないのかってこう言いました。 私を見た者は父を見たのだ、なぜ私に父をお示しくださいというのか、というふうに同じことをイエス様は繰り返されたわけですね。それで分かったかどうかちょっと分からないんですけれども、今こう見てきたヨハネの福音書が伝えるフィリポという人物はですね、他の弟子たちとも比べてですね、さまざまな意味で足りなさを感じさせる弟子であります。気軽さとか人懐っこさというのはあったかもしれません。12人いる弟子の中でですね、ギリシャ人がこの人だったらちょっと話聞いてくれるかもしれないって言って、あの人とお会いするにはどうしたらいいか、フィリポにこう近寄ってフィリポに助けを求めたわけですね。ですからそうしたこの気軽さっていうのがあったかもしれません。でもこのフィリポという人と付き合えば付き合うほどですね、教会のリーダーとしての頼りなさを感じずには折れない人物、それがこのフィリポだと思うんですね。旧約聖書を本当に熱心に学ぶ求道者ナタナエルが投げかけた質問を真正面から受け取ることができずにですね、そんな理屈言うなよ、何しろ来てみてくれよってこういうふうに言いました。それが精一杯のフィリポでした。一つお願いしたいことがありますと言ってイエス様との面会を求められた時に困ってしまって、自分で判断できずにいつものように仲間のアンデレに相談する、それがフィリポでした。そしてイエス様が十字架におかかりになる前の晩、他の仲間は理解していたんですけれども、彼一人が残されていました。しかしどうでしょうか、私はこのフィリポのことを考えるときに、このフィリポ、ごく普通の本当に私たちと何ら変わることのないこの人がですね、十二使徒と呼ばれるその主にある交わり小グループの中に招かれて、そして受け止められ、またみんなから受け入れられていた、その事実にイエス様の愛を感じるわけですね。確かにペテロとかパウロというのは優れた人物でした。能力がありました。パウロなどは投げかけられた質問に対してですね、もう真正面から受けて立って、そして福音の真理を持って相手を論破しました。アテネに行った時も彼はもう質問を受けたらですね、当時の哲学者に対してもう一生懸命やって、やりすぎちゃって、今度コリントに行く時にですね、あれはやりすぎたと反省して、コリントは知恵の言葉で語らないんだというようなことを彼は書いてるわけであります。そうしたことができる弟子たちもいたんですね。皆さんいかがでしょうか。十二弟子の名前を一つ一人一人挙げてみてくださいって時に、十二人の名前挙げられるでしょうか。何人の弟子たちの名前を挙げることができるでしょうか。教会学校の先生方は子どもたちにこう教えてるので、大体十二人大丈夫かもしれません。でも私もちょっと怪しいかもしれません。なかなか全て弟子の名前を挙げることは難しい。私たちの記憶からも落ちるほどの人物、それがフィリポですね。そのフィリポがイエス様を中心とするその小グループの中に選ばれて招かれていた。主はごく普通の私たちから見てもちょっと頼りないこのフィリポのような人物をわざわざイエス様の方から探し出して、そして弟子として招いて、そして用いようとなさった。私はここに神様の愛の選びっていうのを見るわけですね。選ぶ、私があなた方が私を選んだのでは、私があなた方を選んだんだと最後の晩餐の席上でもイエス様おっしゃいました。その選びですね。フィリポは主にある交わりの中で時々みんなと比べて足りなさを経験しました。弱さを感じます。しかし逆にそうした自分の存在を見出してくださって、育ててくださって、導き見ておいて祈り続けてくださる主イエス様のフィリポ自身に対する思い入れに触れる中で、彼は自分が自分であることの意味を、また自分であることに対する満足をですね、彼は味わうことができたんじゃないかなと思います。で、主はこのようなフィリポである私たち、いや私はペテロだっていう方いらっしゃるかもしれませんけども、フィリポのような私たち一人一人に対してですね、 私に従いなさいと声をかけていてください。主に愛されていることをいつも確認するように、温かく小さな群れと言われるこの小グループの交わりに置いてくださっている、教会の中に置いてくださっているわけであります。そして私は素晴らしいなって思うんですけども、こうした主の招きに応えて歩み出した、そのちょっと頼りないフィリポを用いてですね、ナタナエルという将来の弟子をイエス様ご自身へと導いてくださった。でよく考えてみたら、私たちの周りにもですね、ナタナエルさんが大勢いるんじゃないかなと思う。もしかしたらお隣に座っておられるかもしれない。将来の弟子をご自身へと導いてくださる。収穫は多いけれども働き人は足りない、まあ、来週その目指すものの2のところでご一緒に考えていきたいテーマなんですけども、私たち自身が本当に自分の足りなさ弱さだけに目を留めるのではなくて、また私たちの属するその小グループがなんか内向きに終始するだけではなくて、本当にこのオープンな、他の人々に対してオープンな交わりでありたい。そしてイエス様の愛にですね、触れて主にある交わりの中で励まされながら、みんなでですねイエス様を求めていきたい。来てみなさい、救いを見てください、あなたの待ち焦がれている方がここにいる、教会はそのためにある、そのことをですね本当に証しする、ナタナエルに証しする私たちフィリポでありたいというふうに願います。お祈りをいたします。